ション。本日は琉球大学医学部附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科の金城秀俊先生をお迎えして、嚥下障害についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて先生、この嚥下ということなんですけれども、説明していただけますか？
はい、嚥下とは、食べ物を飲み込むことになります。
はい。
で、嚥下障害について今日はお話しさせていただきたいんですけれども、嚥下障害とは、飲み込みにくいこと、
はい、
また食べ物が喉頭や気管、喉のことですね、そういうところに入ってしまって誤嚥をしてしまうことということになります。
はい。これどういった方がその嚥下障害があるというふうに判断されるというか、
誰でも一度はむせ込んだことがあると思うんですけれども、
はい、
じゃあそれがイコール嚥下障害なのかと言われたら、なかなか難しいところがありまして、
はい、
嚥下障害には、ここから先が嚥下障害ですよという境界が引けない状況となっております。
うん、あ、そうなんですね。これ先生、じゃあ、もうあなたは嚥下障害ですねっていうふうに判断するっていうのはどの辺でやるんですか？
そうですね。実際、熱が出たりとか、肺炎症状を起こしていたら、大体皆さんわかるかなと思うんですけれども、
はい、
その前段階で、後からまたお話しするような症状とかについてお話したいんですけども、
はい、
そこで引っ掛けることができれば、訓練することとかによって予防ができるのではないかなと思っております。
はい、わかりました。さて、この嚥下というのは、食べ物を飲み込むことなんですが、普通に、私たちは、食べて飲み込んでっていう風に普通にしている一連の流れだとは思ってるんですが、それが飲み込みきれなくなるっていうのは、
そうですね。もともとその食べる飲み込みは当たり前なのかって話にはなってくるんですけれども、
はい、
生まれた時は母乳ミルクしか飲めなかった、で子供のそれがだんだん食べれるようになってくるんですけれども、子供の頃はそれでも食べるのが遅かったというのがあります。
はい、
でまた成長してくると、どんどん食べやすくなってきて、コーラとかも一気飲みできますよとか
言いましたね。はい、確かに、はい、
どんどん食べれるようになってくると思うんですけれども、またちょっと年を取ってくると歯が抜けたりとかすると、この硬いものが食べづらくなったりですとか、あとは飲み、なんか、なんですかね、ご飯がそっち詰まってしまって、飲み物がないとうまく落ちていかないなとか、あとはご飯よりもおかゆが好きですよとかですね、薬もちょっと飲み込みにくいとか、やっぱり年齢とともに飲み込む力、その嚥下機能っていうのは変わっていきます。
これは加齢に伴って、その機能が落ちていくということなんですね。
一般的にはそうですね。
はい、わかりました。じゃあ、この嚥下機能が落ちていくことによって起こる、嚥下障害なんですが、その怖さというのはどういったところにあるんですか？
やはり一番怖いのは肺炎の症状となっております。厚生労働省からの報告にはなっているんですけれども、日本人の今主な死亡原因としましては、悪性疾患、心臓の疾患に続いて肺炎が第3位になっております。
よく聞きますね。確かに肺炎で亡くなったという。
そうですね。一般的なその肺炎の、バイ菌が入る肺炎というのもありはするんですけれども、高齢者の場合はほとんどが誤嚥性肺炎と言われておりますので、やっぱり嚥下障害の恐ろしさはあるのかなと思います。
先生、この誤嚥というのは先ほどもありましたけれども、食べ物が気管に味が入ってしまうこと、
ね、そうですね。食道から胃に行くルートではなくて、気管から肺の方に間違って入ってしまうことです。
でそこから菌が発生してというか、でそれで肺炎になってしまう。
そうですね。口の中にはいっぱいばい菌がいますので、それを引き連れて、肺の方に入っていってしまうという形ですね。
そうなんですね。先ほどこの嚥下障害を疑う症状というところで、お話ししますとおっしゃったんですけれども、どういった症状がありますか？
はい。食事中によくむせる、また特に水分でむせることが多く、味噌汁などを避けるようになったりですとか、あとは食事中でなくても自分の唾、唾液自身でむせている方もいらっしゃいます。
ああ、そうなんですね。はい、
また飲み込んだ後も口腔内に食べ物が残っていたりですとか、ご飯噛まなくてもいいものを好むようになったり、またですね、食事を食べた後、普通の 嚥下障害がない方は特に問題ないと思うんですけれども、はい、そういった方々は喉の方に食べ物のカスが残ったり唾液が残ったりしてガラガラ声になってしまうことがあるんですね。そういう症状が出たりですとか、
うん、
やっぱりご飯を食べるのっていうのはすごい力を使うことですので、
うん、
もうすぐ疲れてしまって全部食べられないですとか、
うん、
その結果体重も減ってくる、
うん、
また毎日飲んでいた薬、先ほども薬が飲み込みにくいっていう話もあったと思うんですけれども、うん、そういった症状があったりですとか、
はい、
まあ肺炎症状になってくると熱を繰り返したり、
うん、
まあ尿量が減って水分を取りたがらない、
うん、
またあと夜間の咳込みなどいろいろな症状があります。
はい、まあ、こういった症状が出たときには、嚥下障害を疑っていいだろうというところでしょうね。はい、
そうですね。
はい、その嚥下障害が引き起こす疾患としては、どういったものがありますか？
ものすごい、いろいろな疾患で原因とはなるんですけれども、
はい、
まあ、脳梗塞などの、うん、喉の麻痺の症状でしたり、
はい、
あと、まあ、神経自身の病気でしたり、うん、まあ、あとは、まあ、僕らはちょっと耳鼻咽喉科、頭頸部外科ですので、
はい、
まあ、喉の腫瘍性の病気とか、うん、炎症性の病気でそういうのになったりとか、
うん、
原因としてはいろいろなことがあります。
はい。さて、まあ、この嚥下障害、分類されることができるんですよね、先生。
そうですね。
はい、
先ほどの話のちょっとあったかもしれないんですけど、
はい、
機能的、喉のその、要は麻痺ですね、筋肉の麻痺とか、
はい、
そういった障害で嚥下障害が起こったり、
うん、
あとは、まあ、その出来物とか物理的に通り道が狭くなったりですとか、
はい、
そういうような気質的な嚥下障害というものがあったりします。
はい。で、それぞれ分類されますが、実際これは、治る病気ですか、先生？この障害は。
以前は嚥下障害はなかなか治りづらかったと思うんですけれども、
うん、
今は手術やリハビリの発展に伴い、完全にとは言い切れないんですけれども、
はい、
改善することは可能だと思います。
この、まあ、改善するためにどういったことをするということもありますよね、先生ね。
そうですね。
はい、
ご飯を食べるにはものすごい体力が必要となります。
はい、
普通に座っているだけでの酸素の消費量に加えの2倍の力を必要としておりますので、
うん、
手術とかリハビリとかを開始する前にですね、日々の日常生活、歩いたりですとか、
うん、
口の中を、まあ、歯ブラシをきれいにしたりですとか、
うん、
うがいをしたりですとか、
うん、
そういう日常生活を行うことが嚥下の改善にもつながっていきます。
なんか直接的には関係ないような感じがするんですが、こう深く関わっていくわけですね。
そうですね。
うん、それ体力をつけていく上での訓練は、まあ、普段の生活の中で体力をつけていきましょうということもおっしゃってましたが、
はい、
その直接的にというか、まあ、この予防を加えながら、まず、嚥下障害にもなってしまった後の訓練とかもありますよね。
はい。
その訓練はどういったものがありますか？
まあ、訓練につきましては、
はい、
関節訓練と直接訓練という方法がありまして、
うん、
まあ、関節訓練については、まあ、一種の筋トレみたいな食事を使用しない訓練になります。
はい、
直接訓練というのは、まあ、実際に食事を食べながら訓練をしていく形になります。
うん、はい、じゃあその関節訓練の内容は、まあ、簡単でいいんですが。
あ、わかりました。
はい、
関節訓練ですが、まあ、首の、まあ、ストレッチですね。
はい、
首がやっぱり硬かったりすると喉も持ち上がってこなくなってしまいますので、
はい、
まあ、首をリラクゼーションしてストレッチをしてあげたりですとか、
うん、
あとはベロとか、唇とかですね、
はい、
その周りの筋肉訓練、あとよく口を動かしたりとかする可動域の訓練、
うん、
あとはですね、食事っていうのは鼻にも基本的に上がらないように、体の作りにはなっていますので、
はい、
そういう場合は軟口蓋の、口蓋水、要は喉チンコと言われているところなんですけれども、
はい、
そこの居上訓練とかも必要になってきますので、
はい、
よく声を出して発声訓練をしたり、
うん、
ストローで水をブクブク膨らませたりするなど、
うん、
まあ、そういったのも一種の筋肉の訓練になります。
はい、
であとはよく噛む咀嚼の訓練ですとか、
うん、
先ほどあった発声訓練に加えて高音訓練といって、
うん、
まあ、同じような感じなんですけども、よく喋って滑舌、
うん、
滑舌よく喋るといいますか、
うん、
まあ、そういうのの訓練、カラオケとかでもいいと思いますので。
あ、いいですね。
そういうのをやったり、あとは、まあ、咳を出すのも一つの訓練になりますので、
うん、 意識的に咳込む。
そうですね。やっぱり咳も全身を使ってやるのでかなりの筋力が必要になりますし、は
い、そうですね。咳がひどく出るときってすごい疲れますよね。
そうですよね。
夜寝れなかったりしますけれども、
はい、
それが喉の訓練になるということなんですね。
そうですね。咳というのは喉に間違って入って、要は誤嚥したときに、うんうん、出してあげる防御反応になりますので、
なるほど。
それの訓練という形になります。う
ん、はい。で、まあ、他には、あと、直接訓練としては、どういったものがありますか？
そうですね。うん、ここに関しては、まあ、直接訓練の方ですけれども、
はい、
まあ、もしご自宅でやるとかになれば、例えばですね、はい、今までだったら1回で飲み込めた、
うん、
ものが、嚥下障害がある方だと、まあ、なかなか1回で飲み込むことができないので、口に入れたのを1回ごくんとするだけじゃなくて、それを何回か複数回、
うん、
2回、3回に分けて、要はごくんごくんしてあげるというような複数回嚥下という方法があったりですね、
はい、
あとは、やっぱりその喉に食べかすが残ったりすると、これが気管に入ってしまうと肺炎になる可能性もありますので、うん、
はい、
交互嚥下と言いまして、
うん、
まあ、ご飯と食べた後、一口お水を飲んで、また流してあげる。で、またご飯を食べる。またお水を飲んで流してあげるというような交互嚥下等があります、
うん。はい、ありがとうございます。で、先生、こちらで、まあ、不健性誤嚥という、まあ、資料がございますが、
はい、
その不健性誤嚥というのはどういった？
そうですね、
はい、
まあ、じゃあご飯を食べていなければ肺炎にならないのかという話だと、
うん、
またそれは違っていきまして、
はい、
ご飯を食べてなくても肺炎にはなりますというのも、先ほど言った不健性誤嚥の話になってくるんですが、
はい、
口の中には、まあ、常にばい菌がいる状況で、で、唾液というのは絶えず出ておりますので、普段なら何気なく飲んでいる唾液等も、喉のちょっと知覚が弱くなったり、感覚が弱くなったりすると、まあ、うまく飲み込めなかったりして、うん、勝手に気管の方に唾液が入っていくこともあります。で、普段ならば、それも防御反応で咳をして出してあげることもできるんですけれども、そういった咳反射も出なくなっている方は、うん、もうどんどんどんどん口の中のばい菌が肺の方に逃げていきますので、
うん、
それが原因で肺炎になることもあります。
まあ、この対策としては？
そうですね、はい。やっぱり口のケアですね。
はい、
歯ブラシ、ベロのブラシ、頬ブラシなど、うん、口をきれいにすることが一番の大切なことになりますし、あとは、まあ、食事中ですね。先ほど言った防御反応が出なくなっておりますので、もう食事の合間合間に自分で意識的に咳をしてあげて、溜まっているのを出してあげるとか、あとは、まあ、食事のペースをちょっとペース配分してゆっくり食べたりとかですね、
はい、
あとはまあよく噛んであげるとか、まあ、時間をかけてあげるなど、ちょっと対策が必要になってくるかなと思います。
はい、わかりました。加齢に伴ってその飲み込む機能というのは衰えていくわけなんですけれども、
はい、
その中で、まあ、ご家族の方に、まあ、高齢の方がいらっしゃる方、もしくはご本人が、まあ、だんだんちょっと飲みにくくなってるかなって思われている方もいらっしゃるかとは思うんですが、
はい、
そういう時に、まあ、取る食事の中で、やっぱこれはちょっと食べにくいよ、飲みにくいよっていう、食品っていうのはありますか？
そうですね。
はい、
一般的には、とろみのないサラサラとした液体、まあ、普通の水みたいなものに関しては、うん、なかなか飲み込みにくい形になっております。
これがね、ちょっと皆さんの感覚とは、ちょっと違うのかなって、お水は普通に飲めるんじゃないのって思うんですが。
そうですね、
はい、
ただやっぱりお水に関しては食べ物よりもサラサラとどんどんスピードが速く入っていきますので、
はい、
飲み込みの反射が落ちている方に関しては、うん、それに間に合わなくなってしまうので、う
ん、先生、この飲み込みの反射っていうのは、
はい、
まず食べ物が入ってそれが、はい、喉を通って食道に入るっていうのが普通の流れで、
はい、
で私たち口で息するときに、
はい、
その空気が肺に入るときにその中の何が閉まって気道に行くんですか？
あ、
その反射ですよね。それが間に合わない。
そうですね、うん、まあ、飲み込むときには、うん、まずよく噛んであげて、
うん、
そしてベロで奥の方に送り込んでいく形になるんですけども、
はい、
奥の方に送り込むと意識しないで勝手にみんな反射が出てくると思うんですけれども、
はい、
そうすると声帯という声を出すところが閉まって、まず空気の通り道が塞がります、
うん、
でそれを今度喉が持ち上がってきて、
うん、
喉頭蓋という蓋がありますので、
うん、
さらに二重で 塞いであげて、で、そうすると後ろの食道の方が開いてきてっていうような反射が起こるんですね。
これを意識せずに、普通にやっている、はい、これが嚥下機能なんですね。そうです。
人間の反射になっているんですけれども、うん、これが水が入ってきてしまうと、
うん、
まあ、要はその、声帯が閉まって、喉が持ち上がって、うん、蓋が閉まってっていうような反射が間に合わなくて、うん、もう先に水がもう、声帯の方の、は
い。なるほど。この機能が落ちるから、
そうですね。
その、早いものに関しては、反応が間に合わない、はい、ということですね。そうですね。あ、わかりました。なるほど。そうなんですね。はい。他にもありますか？
あとやっぱり、噛む力とかが、うん、弱い方には肉、タコ、イカなど噛むときに力が必要な食品は食べにくいと思います。
はい。
あとはまあベロを動かしたりして僕ら一口の量をだいたい調整して、うん、喉に送り込む形になっているんですけれども、うん、怒らないように口の中でばらけやすい食品、うん、そういったのもなかなか食べにくくなってきます。
そうですね。
で、あと、口の中に残ったら肺炎になると話もしたんですけれども、はい、海苔とかわかめのように、口の中に張り付いて残りやすいもの。
はい、
まあ。これは、ゆで卵とかも、まあ、同じような形で、
そうですね。
まとまりにくい食品とかも難しいと思いますし、あとは、芋みたいな、要はですね、水分の少なくて、まあ、僕らでも喉を渇いてるときにパサパサしてるのは落ちにくいと思うんですけれども、そういった食品っていうのは、やっぱり嚥下しにくいのかなと思います。
はい。まあじゃあそういった食品に関しては、調理の工夫が必要になってくるわけですよね。
そうですね。うん、基本的には、まあ柔らかく、口の中で、まあ、まとまりやすい食品。
うん、
で、また一口大の大きさで、まあ、噛みやすい食品ですね。うん、で、形状が、まあ、均一、ばらけないような、均一なものがいいというふうにされておりまして、うん、
はい、
まあ、工夫としては、とろみをつけてあげたりですとか、うん、まあ、しっとりさせてあげる。うん、まあ、柔らかく煮てあげるとかですね。うん、あとは、まあ、誤嚥しない大きさに切ってあげる。
はい。
小さく細かく切ってあげる。ということですね。うん、あとは、まあ、今はもういろいろ、調理済みのレトルト食品とかも売られていますので、はい、そういうのを組み合わせてあげるっていうのも一つかなと思います。
そうですね。先ほど、お薬も飲みにくいとおっしゃるのがありましたけれども、
はい、
今できてますよね。ゼリー状の。
あ、そうですね。
薬をそこに含ませて一緒に飲み込むという、はい。
そうですね。
そういうのもありましたのでね、はい、そういうのも利用するのも。
いいかなと思います。
そうですね。
はい。
はい、じゃあ、さて、そうやって、まあ、この嚥下障害というか、
はい、
それをまあ気をつけながら、例えばご自宅に先ほども言いましたけれども、ご高齢の方に対する食事の介助の時っていうのは、どういった工夫が必要になってきますか？
そうですね。はい、食事、実はもう口の中に入れてから始まると思っているかもしれないんですけども、
はい、
口の中に入れる前から嚥下っていうのは関わっておりまして、うん、
はい、
まあ、僕らでもご飯を食べるときに、これはどんな硬さなんだろう、どれぐらいの大きさで食べようという認知をしてから、食べる形になると思うんですけれども、まあ、それと同じような形で、まず食べる前に本人に見せてあげて、これはこれぐらいの大きさですよとか、どういう硬さですよっていうのをまずしっかり見てもらう、声かけをしてあげるっていうのが大事かなと思います。
うん、
で、あとは、顎をちょっと引いてあげて、頭をのけぞらせないようにしてあげてですね、うん、まあ、安定した姿勢をとっていただくということ。
はい、
で、大きさに関しては小さめの、浅めのスプーンで、まあ、やってあげるということと、あとは、食事を食べる前、後の口の中の環境ですね。はい、口の中が先ほど言った、汚染されている状況でしたら、肺炎が起こるリスクが高くなってきますので、まあ、前後のケアをしっかりしてあげるというのが必要かなと思います。
はい。さて、先ほども、この関節訓練の中でお話がありましたけれども、こう、口の中の、こう、なんていうのかな、体操みたいな感じが、
そうですね、
他にもありますか？自分でできるそういったリハビリテーションのようなものは。
なかなか直接訓練、要は食べ物を使っての訓練をご自宅でやるのは難しいと思いますので、
はい、
家でやってもらうとしたら関節訓練、筋トレになるかなと思います。
はい。
で、自宅でやるとしたら食べる前に準備体操をしてあげるというのも一つだと思います。
うん、
しっかりまあ深呼吸をしてあげて、首を回したり、倒したりなど、はい、首のストレッチをしてあげる。うん、あとは頬を膨らませたり、すぼめたり、
うん、
ベロをまあ右に動かしたり、左に動かしたりなど、
うん、はい、
まあ、唇、ベロ、
うん、
首の、そうですね、ストレッチなど、そこら辺のまあ準備運動をしてあげるというのが一つかなと思います。う
ん、これ食べる前にやっておいたら、ちょっとこう飲み込む前の、こう、今からご飯入るよみたいな合図にもなる感じですかね。
そうですね。うん、運動前の体操と一緒と思ってもらっていいかなと思います。
はい。
あとは、筋トレとしてですね、おでこ体操というのがあるんですけれども、まあ、自分の、なんていうんですかね、手で額を押さえてあげて、ぐーっと前に、
逆に頭の方は手を押すような感じで。
そうです、そうです、そうです。首の力を使って頭を前に倒そうとする。だけど、手はそれを倒れないように反対側に押してあげるというような訓練でしたり、あとは、両側になってもらって、寝てもらった後、頭だけを持ち上げてもらって、足の指先を見てあげる。そういった、これ頭部挙上訓練という形になるんですけれども、そういうようなことをすることによって、喉周りの筋トレになりますので、先ほど言った喉の持ち上がりとか、そういうのに関わってくる。あとは、発声訓練ですね。先ほど、カラオケとかでもいいって話もありましたけど、歌を歌うとかでも、朗読とかでも何でもいいと思うんですけど、よく喋ってあげる。あとはペットボトルとかに水を入れて、ストローをふーっとしてあげて、
ブクブクブク
と。そうですね。
はい。
ああいうのも一つの筋トレになります。
面白いですね。そういったなんか遊びの一つのような感じですけれども、それが筋トレになっていくということなんですね。
はい。
はい、さて、嚥下障害についてお話を伺っていきましたけれども、そうやっていろんなリハビリをしても、それでもなおかつちょっと良くならない状態の場合は、外科的治療もあるわけですよね。
そうですね。実際評価をしてみてからになるんですけれども、場合によっては外科的治療として手術をして、誤嚥を防止するというような方法もあります。で、それに関しても、喉の、そうですね、声を出す機能を残す方法と、声を出すところを、ちょっと取ってしまうといいますか、そういう方法もあったりするんですけども、それについてはもう、耳鼻科の方で、評価をさせていただいて、相談しながら、どういった方法もあるよっていうのを提案しながら、患者様のご意見を聞いて、どうしていくか決めていく形になります。
はい。そうやって、ご家庭で、ご本人だけじゃなくて、ご家族の方もね、その嚥下障害については、やっぱり知っておかないといけない知識だと思うんですよね。
はい。
で、さらには、これってどうなんだろうという場合に相談したい場合は、やはり、お近くの耳鼻咽喉科に行くということでしょうか。
そうですね。嚥下障害は耳鼻科だけではなく、他のリハビリ科、歯科口腔外科など、様々な科が携わっておきます。
はい。
ただ、耳鼻咽喉科に関しましては、喉全般を見れることと、あと、そういった手術とか、いろいろな対応もできますので、もし、そういったことでご相談したい場合、可能であれば、近くの耳鼻咽喉科を受診していただき、必要に応じて、専門の病院を紹介してもらうのがいいかなと思います。
はい、ありがとうございました。はい、本日は琉球大学医学部附属病院、耳鼻咽喉科、統計部外科の金城秀俊先生をお迎えして、嚥下障害についてお話を伺っていきました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ひなわシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782、郵便番号、901-2214、ひなわしがねこ、2-36-12、また、ホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。